東日本大震災の支援特別番組を京都三条ラジオカフェからお送りいたします。今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。連日にわたり主に環境市民からは福島原発の事故に関する正確な情報を早く皆さんにお届けしたいということで、時間を作って情報を様々に提供をしております。今日もまた新たな動きといいますか、不安な事柄も起きておりました。第3号機ですね、こちらの方から、黒煙が出たということで、放水作業が中断されています。そして明日の、放水作業もまだわからないというような、先ほど私が得た情報では、そのような形になっていたかと思います。その一方で放射性物質が明らかに広い範囲に広がっていっているというような、そういった心配がなされています。と言いますのが、すでにニュースなどでご承知の通り、北関東方面でも、一部の野菜から、放射性物質が検出されたというようなことで、首都圏にお住まいの方たちにとりましては、またさらなる不安が増えていっている。あるいは水道水に関しても同じようなんですけれども、そういった状況になっているのではないかと思います。今日はこの東日本大震災を支援する特別番組の中で、その福島原発事故による影響についてお話を伺おうということなんですが、お話を伺いますのは、半角医師の会の小島徹先生に、お医者様の立場からもですね、この事故に関しましてどのようにお考えになっておられるかというところをお伺いしてまいりたいと思います。電話がつながっています。小島先生、こんばんは。
こんばんは。はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします。
こちらこそ。
小島先生は、東京にお住まいでおられますか？
はい、そうです。
そうですか。では、お仕事を終えられてから、この、番組の方にご出演いただいているわけですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、さて、半角医師の会というご紹介をしましたけれども、この半角医師の会で、素早くですね、この福島原発事故についての声明というのを出されました。で、この内容と、それから、その声明を出された意味というところをですね、教えていただきたいんですが。
はい。私たちの団体は、核兵器をもともと廃絶するという目標を持った、医師の、言うなれば職能団体なんですね。
はい。
で、本来、すべての人の健康を守るという、社会的責務だとか良心だとかっていうことから、最も健康にとって最悪の敵であるというのはやっぱり核戦争であると、
はい、
そしてやっぱり 核兵器廃絶の実現を目指していこうという声を結集していくということで、同時に唯一の被爆国としてね、医師として被爆者医療に関わってきたということでは、
はい、
二度と被爆者を生み出さない、そして核戦争の背景になる通常戦争とか消火器や平和問題にも取り組もうということで、この原発問題もですね、本当に危惧することが起こってしまったということで、
はいはい、
東日本の大震災に続く津波に続いてですね、このようなことを起こったことを非常にもう悔しいし残念に思うしということで、はい、今脅かせてるその国民の権利ですよね、生きるという権利が、はい、非常に脅かされている中で、医師として当然被災者に支援も行ってます、
はい、
で同時にこの問題で多く広く国民にですね、訴えて、
はい、
この災害からみんなで、立ち直ろうという気概を込めて、社会的良心にのっとってですね、声明を書いたつもりです。
はい。
はい。
二度と被爆者を出さないという強い思いを持たれているということなんですが、現実非常に厳しい状況に、
いや本当に言葉を失います、
なっていますね。はい、はい、で先生がこの声明文の中で書かれている、はい、まあ看過できないことということで、はい、まあ、報道機関の、はい、まあ、報道の姿勢でありますとか、そういうところにまで言及されてますね。
はい。
はい。
実は、まあ、被爆という視点だけではなくて、この原発事故というのは、
はい、
チェルノブイリ、スリーマイル等を含めて、必ずですね、まあ、地球上にあってはならない物質が放出されるんですね。
はい。
まあ、それを放射性同位元素と言って、これが、炉心が、もう露出された状態で必ず起こるということでですね、
はい、
まあ現実的にはマグランだとかセシウム、ヨード、はい、あるいは海中からコバルトが検出されていると、
はい、
でとりわけこの3号機は MOX 燃料といいましてですね、はい、まあウランとまあプルトニウムですね、
はい、
こういうものを混合してやられるものが使われてるんですね、
はい、
ですからこの3号機の大爆、まあ、今日は煙が出てたっていうことで、はい、まあ、本当に心配してます、
はい、
まあ、プルトニウムはですね、まあ、いわゆるプルサーマル発電で使っておるんで、
はい、
拡散した場合ですね、このプルトニウムっていうのは発がん性が最も強いんですね、
はあ、
で従ってですね、この未曽有の震災で住まいや家族を失った上にこの被爆の不安がさらされて、しかもそれが遠くに及ぶっていう、まあ、世界の環境をですね、
はい、
一気に汚染するという悪い役割を果たしてしまっているということで、
はい、
何としてもですね、まあ、本当に消防士や自衛隊の人たちで頑張ってるんですけど、
はい、
なんとか制御してこれ以上拡大しないように頑張っていきたいし、同時に、僕らの危険がさらされてるっていうことについて、
はい、
正確な情報と対処をですね、
はい、
まあ、国に求めたいっていうことなんですね。
そうですね。その先生が今おっしゃった、危険にさらされている、
はい、
この、もう本当に大変な状況にあるにもかかわらず、その危険をですね、はい、もっと注意を促すというのであればいいんですけれども、
そうですね、
はい、どうもその政府の発表を見ていると、
はい、
いつもその逆のような気がしてならないんです。
本当にみんな私が診察させていただいている患者さんもですね、そういう感じを持ってて、
はい、
例えばですね、レントゲン撮影という、まあ、瞬間の外部被曝と、比べてるっていうのは、まあ、医学の中では、
はい、
メリットが多いから使われるんですね。
はい、
で、それをそもそも、原発の事故による放射能汚染と比べてるっていうこと自体がまず間違いなんです。原発の放射線汚染は何もメリットがないわけですね。
はい、
それと、もう一つは、先ほど申しましたように、放射性同位元素の内部被曝の危険がですね、
はい、
もう本当に現実味を帯びてきたと、
はい、
で出荷命令、出荷阻止命令から今度は接収阻止命令まで出てるわけですね、
はい、
通達が、
はい、
で今日東京ではもう水道水ということで、まあ乳児の200基準の倍ぐらいの200ベルベクテル以上が出たということでは、
はいはい、
まあ生活の根幹をなす部分で、もう、この、放射線障害、放射線汚染、放射性同位元素による汚染が出てきたということでは、とっても危機感を、感じてます。
そうですね。
で、こういう形で、
はい、
まあ、マスコミの中で国だとか、まあ、学者が大丈夫だ、大丈夫だって言いながら、
はい、
食べない方がいいと言ってみたりですね、やっぱり正確、日本国民というのは外国でも評価されてますように、とても冷静だと思うんですね。
はい。
従って、正しい情報と、それから短期では大丈夫っていうんじゃなくて、長期になったらどうなるのかっていうことをですね、 科学的にきちっと説明して、対処方法も含めてですね、
はい、
実践されることで、の方が日本国民は理性的ですから、
はい、
きっとやれると思うんですね。
うん、
そういう点ではぜひですね、
はい、
迅速に収集してですね、情報を速やかに公表して、正しいことを、
はい、
公表して、対処方法をですね、どういう処置を取るべきかということも含めて、
はい、
訴えていただければというふうに思うんです。そしたら私どもも、医師として最大限知っている能力を発揮してですね、協力していきたいと思うんですけど、今はそういう状態にはなってないので残念です。
そうですね。
はい、
先生がおっしゃったように、とにかく正しい情報を出さないと正しい判断もできないっていうことですよね。まさに安全だというふうな情報のもとに、もし少しでも危険があるところに出られていって、本当は被爆しなくて済んだのに、そういう目に遭ってしまったという方がおられるかもしれないっていうのも、胸が詰まりますよね。
本当に泣いてます、毎日。
はい。そうですね。それから直ちに健康に影響するものではないというような言い方を本当に刷り込まれるように、毎回毎回どのテレビ番組をつけても、ニュースを見ても、あるいは政府の発表を聞いてもですね、言われるわけですよね。私たちにしてみれば、先ほどの正しい情報ということに関して、関連するならば、直ちにっていうのは一体いつのことなんだと、
本当そうですね、
いうような気持ちにもなってきますよね。
はい、医師としては、診断して治療するプロセスで、
はい、
一番最悪の事態から逆算していくわけですよね、シミュレーションして。
はい、
で、そういうことから言うならばですね、世界のこういう原発事故を見ても、1ヶ月やそこらで収まらないんですね。停止して、冷水して、冷却して閉じ込めるっていうのが原則ですから、
はい、
チェルノビリで1から3までできてなかったんですけど、今2と3で苦戦してるわけですよね。
はい、
3はまだ至ってないということでは、はい、だから専門家の予想でもですね、数ヶ月、東電でも夏場の停電、計画停電等を言ってることから、
はい、
どのくらい、どういうふうになればどのくらいで収まるのかっていうことも含めてですね、
はい、
情報をですね、くださらないと、
はい、
もう本当に今、どこでもパニックになってるので、正確な情報と正しい指標、
はい、
現時点でもいいですから、出していただく方が、
はい、
僕は日本国民はパニックにならないと思います。
はい。
はい、
良心的な科学者であるとか、専門家の先生方がですね、はい、もうやっぱりシステムでスピーディーと呼ばれるのがあって、はい、そういうもので、ある程度の、地形を再現した上で、判断材料の一つとなるような数値が出せるのであれば、
はい、
もうそれを早く情報公開すべきだっていうような声も高まってますよね。
はい、通りだと思います。
はい。
はい、
先生、あとですね、
はい、
私たちが気にしていたのは、
はい、
ずっと環境市民ではですね、
はい、
とにかく、小さなお子さんであるとか、妊娠をされているような方、はい、女性がおられたら、
はい、
とにかく離れてくださいと、もしもできるだけ西側にね、受け入れてくださるような親戚であるとか知人がおられるのだったら、
はい、
早めに動いていただいても全然遅いことはないですと、何でもなかったら、あ、よかったねって言って済ませればいいんですよっていうことをずっと言い続けてきたんですけれども、
そうだと思います。賛成です。
はい、やっぱり子どもさんとか妊産婦さんっていうのがすごく心配ですよね。
はい、そうですね。はい、例えば放射線同位元素ヨード131は、
はい、
乳児は大人の100倍甲状腺に取り込むと言われてるんですよね。
100倍ですか。
それで、例えばですね、
はい、
国でもおそらく備蓄してると思うんですけど、
はい、
私が持っている資料は、例えば茨城県ではですね、
はい、
原子力医療センターって、これは国立水戸病院内に292万8000錠あって、 で、トータルで341万6千畳、東京では、まあ、世田谷区なんかが持ってるっていう。
安定用素材と言われるもの
ですか。要素カリウムですね。
要素カリウム、はい。
で、まあ、甲状腺は非常に要素を取り込みますから、
はい、
先に、同位元素130、要素131が入っちゃうとですね、
はい、
ずっと、何十年も、30年もですね、はい、それが放出し続けるわけですね。
あ、体の中で。
で、はい、チェルノブイリなんかでも、
はい、
大体被爆後、4、5年経ってから甲状腺がんが、出てるわけですね。で、
確かその、しかも子供さんが早くに出たというような記憶がありますが。
そうですね、15歳以下の子供が、大体平均して5、6年で、発病して5000人ぐらいの子供と若者が、
はい、
2004年までに5000人ぐらいの人が甲状腺がんの手術されてるんですよ。
ああ、そうですか。
ですから、まあ、今はレベル4からレベル5って3マイル等と同じ、危険度まで行ったんですけど、はい、チェルノブイリは7なんですけど、
はい、
最悪の事態を考えてですね、どういう時点で、溶土剤を、
はい、
まあ、配布して、どういう順番でというところまでですね、
はい、
きちっと言ってですね、
はい、
もちろん厳重なアレルギーとか含めて考えなきゃいけませんけど、はい、僕の気持ちとしてはともかく、
はい、
子供たちを救えと、
はい。
で、この環境汚染は我々の大人の責任であって、で安全の神話をですね、
はい、
そのテレビのコメントなんかで、もう引き続きね、継続してるっていうことは、
はい、
まずいよっていう気持ちなんです。
そうですよね。
ええ、
これは本当にみんなで、そんなことじゃないだろうっていうことをもっと強く訴えて、
はいはい、
本当に政府に届けないといけないですね。
私どもそういう趣旨で、
はい、
この原発事故についての声明は、
はい、
まあ、政府並びに多くの、団体、等にですね、ネット上でも公開してですね、
はい、
やっております。引き続きですね、
はい、
まあ、現実的に避難し被災者の気持ちを忘れないで、
はい、
まあ、物資も届けるし、医師や看護師はじめ多くの人々も送ってます、
はい、
でそういうことと同時にこの原発問題をですね、
はい、
重視して三重苦にさせないっていうことをですね、
はい、
ぜひ取り組んでですね、行きたいんですよね。
そうですね。
で、そういう気持ちで、
はい、
まあ、声明を出させていただいたということなんです。
はい。専門家の方が、まあ、先生のようにですね、
はい、
きちんと、まあ、これは危険なことなんだから、過小評価してはいけないっていうふうに言ってくださる方がいる一方で、はい、なぜですね、これくらいの量だったら大丈夫とかっていうふうにですね、はい、無責任な、もう私なんかにしたら本当無責任なっていうふうに思うんですが、そういう発言する専門家がこう、テレビに出てくるのかっていうのが本当にわからないんですよね。
まあもう極めて個人的な感想ですけど、
はい、
まあ原発は絶対安全であるというキャンペーンをするバックに、
はい、
たくさんの科学者がいたわけですよね。
はいはい、
で、それがもろくも、まあ、この形で崩れたと。
はい。
で、まあ、想定外とマグニチュード9にですね、
はい、
の理由を求めて、まあ、昨日初めて東電の副社長かなんかが、謝ってましたけど、
はい、
それまで誰も、こう、謝らないっていうことも、うん、ちょっと違和感をとっても感じてて、
はい、
で、やはり、科学者とか、医師はですね、
はい、
やっぱり責務があると思うんですね。
はい、
でそれは人間社会のも非常に悲惨な現実だとか、まあ、抑圧されたというかね、様々な形で抑圧された人たちをね、真正面から見てで、それがどうして起こったのかっていうことを知って、
はい、
社会の中で考えて憂慮するっていうのが基本だと思うんですね。
はい、
でそういうことで、まあ、今日の、まあ、なんて言いますかね、放射線医学というのは、唯一の被爆国である被爆者たちが、苦しみ耐え抜いて、実証した結果なんですよ。
はい、
で、それをですね、やっぱりその中で、 まあ、原爆症の集団認定訴訟の中でも、性染料被爆、内部被爆の問題が取り上げられて、
はい、
まあ、裁判所でもですね、そのことが取り上げられたということの事実を直視して、
はい、
まあ、このことを重視して、ぜひですね、国民を安心させて、
はい、
国民の命と健康を守るという立場でね、
うん、
お願いしたいっていうことですね。研究者とか科学者とかね。
本当ですね。もう国民の命を守るっていう、本当にその言葉に尽きるかと思うんですけれども、
はい、
どう見てもその今の状況だと命を軽く見ているんじゃないか、今まで広島や長崎で原爆を受けた人たちが苦しんだ結果、私たちが得てきた経験や知識というのをどうして生かさないんだっていうところにつながってきますよね。
世界中にね、
はい、
まあ、ほとんど半世紀にわたって核実験が繰り返されて、その中でも数百万人と言われてるんですね、被爆者の数が。
そうですか。
だからみんな今も苦しんでるわけですから、そういう教訓はどうかですね、生かしていく立場で、
はい、
科学者の人たちとかですね、立っていただければというふうに私は思います。
はい、
はい、
とても関東方面だと、まあ、関西と関東で、
はい、
すごく温度差があるっていうふうに、関東から帰ってこられる方に、お聞きするんですけれども、
はい、
やはり不安を抱えておられる方もいらっしゃると思いますが、は
い、すごいですね。
はい、先生のお立場から、どのような、
はい、
まあ、せめて、まあ、こういったことは、注意を、しましょうというふうなことが言えることがありましたら、
この被爆とか原発事故に関してですか。
はい、
それはもう新聞とかね、
はい、
テレビでも報道されているようなことも必要ですけども、やはり僕は一人一人が、
はい、
なんて言いますかね、みんなが苦しんでるっていうか、多くの、まあ、東日本のね、人たちが苦しんでるときに、
はい、
あるいは東日本だけではないと思うんですね、世界にもいっぱいいるんですけども、
はい、
それを見過ごさないで、
はい、
まあ、自分の生活の中にだけ中にですね、逃げ込まないっていうことだと思うんですね。
はい、
それが良心だと思うんです。で、温度差が出るっていうのは、まあ、やむを得ない側面もあるんですけども、
はい、
まあ、人間は危機にならないと、
うん、
本当に自ら立ち上がることをしないというものもありますから、でも、やはりこの原発はあちこちにあるわけですよ。
はい、
静岡の問題だとか、ね、今は瀬戸内海のね、
はい、
上関原発開発だとか、はい、それから、まあ、国は2015年までプルサーマル16から18基の原発、伊方原発とかね、
はい、
そのプルサーマルを導入しようとしてますけど、まあ、そういうものが本当にいいんだろうかって、
うん、
もっと、まあ、すぐにね、27% ぐらい占めてますから、すぐにはやめられないにしても、もう一回再点検するということと、
はい、
まあ、エネルギーの転換政策ですね、
はい、
これを見直しをですね、世界中でドイツなんかをはじめやられてますから、日本もですね、はい、そういう方向にやっぱりもう一回この事故を、大事故を契機に国民がですね、こう、自らを問うて、まあ、エネルギー問題も含めてですね、
はい、
考えていくっていうことで、
はい、
いくだけでも、日本はもっといい国になるんじゃないかというふうに思います。
そうですね、
とりあえずは本当に被災者の人たちにですね、
はい、
なんとか、みんなでいろんな形で支援していくっていうことですね。
はい、そうですね。はい、もう毎日のように、テレビでそのニュースが流れますけれども、
はい、
今も放射性物質が飛び続けているということ、その危険の中にさらされている人たちがいるんだっていうことを、本当に、しかもそれがですね、どんどんまあ、100キロ離れたところでも、
はい、
検出がされたというような、
はい、
ことにもなってきていますので、そのことも忘れてはいけないですよね。
この汚染はもう、今、海水でね、冷却して、
はい、
海の中にもコバルトが検出されて、
はい、
魚がプランクトンを食べてということではですね、
はい、
日本国中の人が危険にさらされてるっていう認識にいた方がいいと思うんですね、
はい、
でこの事故はこれにとどまらないようにとどまってもらいたいんですけど、
はい、
可能性はどこの原発でもあるわけですから、
はい、
ぜひこれを機会にですね、いろんなことを生活、
はい、
それから国の在り方、
はい、
エネルギー供給の問題とかね、考えていくっていう契機にして、みんなで、
はい、
考える国っていうかな、
はい、
でそれを生かす国っていうふうにしていけたらっていうふうに思うんですよね。それが、
はい、
二度とこういう事故を起こさないことにつながると思うし、
はい、
エネルギー転換で環境汚染をですね、
はい、
食い止めることが、とっても重要なんだっていう認識に改めてなっていくように願ってます。
はい、先生、最後にですね、
はい、
新聞報道などでもされていますけれども、
はい、
もう一度確認する意味で、
はい、
私たち当面ですね、
ええ、
できるだけ放射性物質を避けるための行動というのは、
はい、
どのようなことをしたらいいかというところを。
そうですね、はい、生活面では、大気中に、
はい、
塵やほこりと一緒にこう放射線がばらまかれてますから、
はい、
雨に濡れないっていうことは非常に重要ですね。
はい、
で、濡れたものとか、それから街灯類ですね、
はい、
オーバー含めて、そういうものはですね、ビニール袋に入れて、
はい、
こう密封して置いとくと。
はい、
そうすると、だんだんそこに吸い込まれたものの、力気が減っていきますから、
はい、
で特に小さいお子さんのいるご家庭はですね、
はい、
そういう処置を万全とすると、
はい、
で最低でも手洗いとか顔を洗うとか、
はい、
うがいとか、
はい、
そういうことをきちっとする、
はい、
ということですよね、
はい、
であとはよく言われている密封しろと、
はい、
で確かに屋外の放射のレベルと屋内だとですね、密封した状態だと10分の1になるんですよ。
ああ、そうですか。はい。
ですから、そういうことをきちっと、するということですね。
はい。
で、こういうのを生活の中で、
はい。
今の段階から守っていくことがですね、
はい。
非常に重要です。放射性同位元素は蓄積されますから、
はい。
半減期も少ないので、
はい。
今の状態でそういうことをね、
はい。
やっていかれた方がいいと思います。
早めに行動を起こしていくっていうことが大事ですね。
で距離の事情に反比例しますから、
はい、
もちろんもう今でも東京でも小さいお子さんを連れて関西の方に行ってる方がもう随分増えてるんですよ、
はい、
私の長女は鎌倉に住んでるんですけど、
はい、
そこからももうクラスで3人ぐらい行ってるよっていう話がありましたし、
そうですか。
だからそれはヨードカリウムをね、
はい、
別の時点で配るか、でも、続けて飲めば安全ということではないですから、
はい、
避難をどうするかっていうことだとか含めてですね、
はい、
これはもう
考えておかなければならないということですね。
そういう事態までならないことを望むんですけど、
はい。わかりました。
厳しい現実ですね。
はい。
はい、
先生、どうもお疲れのところ、今日はありがとうございました。
どうも、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
どうも。半角医師の会の小島徹先生にお話を伺いました。まだまだ気になることたくさんあるんですけれども、これからも私たち、番組を通していろんな情報提供をしていきたいと思います。明日は11時30分から、農家の佐伯正和さんにお話を伺うことになっています。反原発運動もされてきている農家の方です。それでは今日はこの辺で失礼します。